ご神君、一つ、神信心の亡き人は、親に子の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞえ。ご理解に、昔から、あの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃ、というものでも、だんだん不幸なことが重なって、世間ではどういうものであろう、というようなことがあろうが、何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ、と教えられるように、道徳的観点から言う人の道、または公の道とはおのずと内容の違ったものである。天地に通う道、誠の親孝行の道がついてくる。因縁に苦しむことなく、罪悪にとらわれることなく、究極金剛大臣の世界、喜びの世界を極めていけるのがお道の信心である。その金剛大臣の世界、喜びの世界を極めていくのがお道の信心であると。ではどうしたらよいのだろうか。教祖様が受けられたその世界といいましょうか、入られた住んでおられた世界というのでしょうか、そういう同じ世界に私どももやはりおかげの世界というのでしょうかね、ご神徳の世界というのでしょうかね、そういう世界に、同じ世界に住みたい思いますね。これは思わなければ意味がありませんね。私は別の世界に住みたい、教祖様が住まれた世界とは別の世界に住みたいのだということであれば、このお道を歩く必要はないわけですね。その方が歩きたいところを歩けばよいということになりますけれども、やはりお道の信心をするということであれば、その同じような世界に住みたいと思うからこそ、そういう何と言いましょうかね、そのお道をたどらせていただくということになるのだと思いますね。ここ数日お話しさせていただいておりますように、その執念だよとか、貫くことだよとか、ままよの心だよというような心が、これはやはりこの道の一つの、精神とでも言うのでしょうかね、そういうものだと思いますね。で、結局私のこととなれば、その数日前からパソコンのデュアルモニターが、いわゆる2台目のモニターが認識しなくなった、使えなくなった、不便なわけですね。今まで2台で使えていたのが1台ということになると、机の上にいろんな書類を広げて作業をする、その机が、今まで2つの机を広げられたのが1つの机になるわけですから、書類が上と下に重ねてるというのでしょうか、書類を2つ3つ広げてみたいという時でも、その上と下に重ねてしまうことになりますからね。今まで広い机だったら、そこにそのまま広げて、あれを見てこれを見てと、参照することができたけれども、その机が1台になった、1枚になったと言いましょうかね、狭くなった。そうするといろんな書類をその開くにしても開けないわけですから、上下重ねて、あれはどこに行っただろうか、あの書類はどこに置いただろうかと、そのひっくり返したりして探さなければならない、というようなことになりましょうかね。で、やはり何とか ならないものだろうか、治らないものだろうかと、それこそまあこれはやっぱり昨日も申します、もうあと一押しということがやっぱりいると思いますね。そしてそのいわゆる人工知能 AI に尋ねながら次の一手を考えてもらって、さまざまな思いつく限りのことをさせてもらったわけですけれども、それでもどうにもならなかった。まあ AI の方は半ば諦めて、もうやるだけのことはやりました、あとはその OS ですかがアップデートされるまで待ちましょうといったような、まあ諦めたような、やるだけのことはやりましたけれども治りませんねといったようなその返事が返ってきましたが、まあ私としてはそれでも諦めきれない、まだまだ治すという方に執念があるわけですね。ですからもうあと一押し、何か手はないものだろうかということで別の AI を使ってみました。別の AI に聞いてみました。そしたらなんとありました。そのやっぱり今ある AI も AI によって性格が違いますね。こちらの方は過去にウェブサイトに誰かがまあ公開しているというのでしょうか、ブログかなんかで公開しているその記事を探してくるのですね、が得意なのです。片方はいわゆる考えることが得意だと、まあ人工知能コンピューターが自分で考えるわけですね。ところがこちらの AI は過去にある、過去にそのインターネット上にいわゆる公開されたデータというのでしょうか、それを探してくる。こういうのがありましたよ、ああいうのがありましたよと、いわばまあ法律で言えば判例を探してくるというのでしょうかね、過去にこういうのがありました、ああいうのがありましたという、そういう中から探し出してくれたわけですけれども、同じような事例が見つかりました。ああ全くこれと似ているなという感じでしたね。そしてその方がやられたのをまあ真似させていただいたわけですけれども、そうしましたらまあ見事に治りました。まあ復活したわけですね、2代目のモニターが復活いたしましたというようなことがあります。やっぱりこれはもうあと一押しということですね。執念を持って貫く、あともう一押しだという、そのあともう一押しをどこまでもしていかなければならない。しかしその根底には神様任せのままよという心はいりますけれども、ままよの心を持ってあと一押し、さあ神様が何を求めておられるのか、神様はもうあと一押しを求めておられるということがありますね。このお道の先生と言われるもの、ある教会があります。そのある教会はやっぱり際立ったご比例というのでしょうかね、おかげをいただいておられました。まあよくある話のようですね、初代の頃にはこんなに素晴らしい際立ったおかげをいただいておられたと。まあやっぱりその類に入るのかもしれませんが、やっぱり際立ったおかげをいただいておられた。その際立ったおかげはどこからいただけれるのか、これはやはりその取り次ぎ者の力によるところが大きいと思いますね。教祖様のお道の信心をさせていただいているから際立ったおかげがいただけれるというのではない、そこの教会長先生が際立った信心をしているから、その教会が際立ったおかげをいただくという図式の方が 本当と本当のようですね。それでそのやっぱり修行生でも際立ったおかげを、師匠がいただかれたようなおかげをいただきたいと思うわけです。そうしたらやはり師匠がいただかれたと同じようなおかげをいただきたいと願うならば、師匠がされたような信心、同じようなおかげをいただきたいなら、やはり同じような信心をさせていただかなければならないということになりますね。師匠の口癖ですけれども、その私は何と言いますか、その腰掛け、私を腰掛けにしてもらっては嫌だよと、まあ師匠の新人どまいというのでしょうかね、私を腰掛けにしてもらうのは嫌だと、しかし私を踏み台にしてくれと、踏み台にしてくれるのはいくらでも私は喜ぶというようなことをおっしゃっておられましたね。まあ腰掛けというのは師匠どまいのおかげということでもありましょうね。そこから踏み台にしてくれというのは、私の信心を土台としてもっとより高いところに進んでくれということでありましょうね。そういう踏み台にはなりたいけれども、腰掛けにはなりたくないというのが師匠の、まあ、口癖でしたけれども、まあとはいうものの、私どもが師匠を踏み台にしてそれ以上の先に上に行くということはなかなか難しいところですけれども、その前にせめて腰掛けにさせていただくというとこぐらいまではまず行って、そしてそこからさらに腰掛けではなくそれを踏み台にするという信心に行くわけでしょうけれども、その師匠を腰掛けにするというそこまでの信心でも実はなかなか難しい。その師匠がいただかれたご神徳と言いましょうか、おかげの世界と言いましょうか、その世界を私どももいただきたいと思うならば、その師匠のご流儀というものをやはり続行いただかなければならない。やはりその特別なと言いましょうかね、際立ったおかげをご比例をいただいた先生、その先生にはやはりその先生なりのご流儀というものがあります。まあそうですね、家で言えば今はそんなことはやれないのかもしれませんが、昔はその家の、まあ、ご流儀というのでしょうか、家父というようなものがありましたね。そしてなんとなく、あ、この家の家父、これがこの家の家父ですというものが伝わったり代々伝わったりしていたようなものですけれども、その家父と言いましょうかね、やっぱ師匠のまあご流儀というのでしょうかね、それは大坪宗一郎の流儀と、まあ長く言えばそうなりましょうけれども、まあ端的に短く言えば愛弱精神とも言えるものだと思いますね。その愛弱精神、これは師匠のご流儀をもとにしたものですね。その師匠のご流儀、例えばその愛弱精神にまあ、戻るというのでしょうか、その精神をいただかずしておいて、師匠のご流儀にのっとらずしておいて、師匠と同じようなおかげをご比例をいただきたいと願ってもそれはいただけないということですね。 もし際立ったおかげを師匠と同じような際立ったおかげをいただきたいと欲するならば、やはり師匠のご流儀を、まあ、継承するというのでしょうか、踏襲するというのか継承するというのか、そういうことがなからなければ、やはり師匠がいただかれたような際立ったおかげというものはいただけないということになりましょうね。どうしてこういうお話を今日させていただくかというと、実は昨日あるお話を伺ったのですが、それでご結界の先生が左のご結界でこう言われたと。しかしこれは事実とは異なる。だからその今まではその言われたことをそのまま鵜呑みにしてきた信者さんもおられる。でもこれからはそれではいけないのだ。いわば左のご結界で何と言われても事実は違うのだから、事実は事実として本当のことを分かっていかなければならない。そしてそこから、まあ、進んでいかねばならないのだ。といったようなお話をしておられたように思うのですが、ところがこれはいわゆる大坪宗一郎の死のご流儀ではありませんね。ご流儀は例えばご結界の先生が白を黒と言われたら黒なのです。黒を白と言われたら白なのです。たとえそこに黒いもの黒があって、これは白だねと言われたら、いや先生それは違いますよ、これは黒ですよ、というようなことではおかげはいただけないのですね。目の前に黒いものを出されて、ご結界の先生が、あ、これは白だねと言われたら、たとえ自分には黒に見えても、いやそれは黒じゃありま、失礼、それは白じゃありません、黒じゃありません、白じゃありません、黒ですよ、とご結界の先生が言われることを、いわゆる常識を持って訂正していく。そうじゃありませんよ、本当はこうですよ、事実はこっちがなんですよ、というような生き方、そういう精神ではおかげは受けられないというのが本来の愛楽精神でしたね。ご結界の先生が黒いものを白と言われたら、それを白といただく。白いものを黒と言われたら、それを黒としていただく。いただき抜く。ということが、まあ、師匠のご流儀であったわけです。そういう、例えば、あともう一押しをする。というようなこともそうですね。やはりこれも愛楽精神というのか、師匠のご流儀ですね。であったり、取り次ぎ者は、それこそ座り兜、取り次ぎ者は座りのいいのを良しとすると。取り次ぎ者はご結界、活禁をしているのが良い取り次ぎ者だ。というような、これもやはり師匠のご流儀だと思いますね。いわゆるその師匠大坪宗一郎のまあ家風というのでしょうか、一言で言えば愛楽精神ということになろうと思いますね。その愛楽精神、大坪宗一郎氏のご流儀というものがまあだんだん希薄になってきたような感じがいたしますね。そのご流儀がご流儀としてまあ薄くなってきたならばどうなるか、これはやはりそれまでは際立ったおかげをいただいてきたけれども、それがだんだん薄くなってくると、だんだん普通の教会に、まあ、なってくる、その際立たしさがなくなり普通の教会に、まあ、 後戻りするというのでしょうかね。まあ大体の人たちは、いや、これが進化だ、これがより開かれた教会になっているのだ、大衆に、一般の人たちにより開かれた教会になるのだというように思われる、言われるかもしれませんけれども、それはただ普通の教会に、教会としてですね、としては普通の教会になっていっている、いや、いわゆる際立ったものがなくなっている、際立った、したがって際立ったおかげというものも、際立ったご比例というものもだんだんなくなってきている、なくなってくる、いわば普通の教会になってしまうということでもありましょうね。師匠には師匠のご流儀があります。その師匠のご流儀を踏襲する、継承するからこそ、師匠がいただかれたような際立ったおかげも踏襲する、継承することができる。もしそのご流儀というものがだんだん薄くなってくれば、際立ったおかげも薄くなる、そして普通の教会になる、まあ普通の人になるということになりましょうかね。これは何と言いましょうか、そういうふうな仕組みになっているわけですから、それが嫌だとか、そんなはずはないとか言われてもどうしようもありませんね。そういうものだということを分かってもらうしかない。やはりどこまでも大坪宗一郎氏のご流儀というものを大切にさせていただきたいと思うのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。